寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。今日は実はスカイプでちょっとリモートでお話をさせていただきますけれども、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回新型コロナウイルス感染拡大防止のために実はいつものスタジオではなくて、
はい、
はい、実はご自宅から。
そうなんですね。
ね、はい、ラジオの皆さんどんな風に聞こえてらっしゃるでしょうね。よく聞こえますか、田中さんの声、皆さん。
はいはい、どうでしょう。
あ、はいはい、きっと聞いてる皆さんは変わらずメッセージ聞いていただけると思いますので、今夜もよろしくお願いいたします。
今日は5月5日の収録ということで、
はい
はい、本当にね、毎日いろいろと国の方からの発表がありますし、いろんなことが、出来事が日に日にいろんなこと起こってくるのでね、ちょっと今日も収録の日にちをお伝えをさせていただいてスタートしたいと思います。
はい、
でちょうど5月3日憲法記念日ということで、憲法について改めてこう考え直したり、学び直しをしてみたんですけれども、皆さん憲法とそれと法律っていうとね、なかなかその違いって一言でやらせないとこう思うんですよね。で憲法っていうのはですね、調べてみるとあくまでも人間、国民のですね、命、それから、人並みの尊厳、人としての尊厳をきちっと保障される、そういったことに関わるいくつかの取り決めが憲法なんですね。
はい、
で今までの日本の歴史の中には、戦争を含めて国の間違った行いによって国民が要するに命も保障もされないで、人としての尊厳も失うようなことが歴史の中にあったというふうに記録されている法律学者もいます。そういった観点から見ていくと、憲法というものはですね、国民が国に縛りをかけるというか、国民が国を見張るというか、
はいはい、
というのが憲法ですね。だから主権在民ということで、要するに主人公は国民であるということになります。でその国民の生活をより快適にスムーズにするような一つのルール作り、場合によってはそのルールに準ずるようなマニュアルみたいなものもそうですけれども、これが法律なんですね。ですから国が国民の生活を円滑に進めていく一つの取り決め事、国が国民に対して縛りをかける、またはコントロールしていくというのが法律。でも順からすると憲法があって法律ですから、法律っていうのは2280だったかな、2300ぐらい今もうできてますし、憲法は一つしかわけですね。条文はたくさんありますけれど、
はい、
そういうふうに言っていくと、我々国民の命がきちっと確保される、尊厳が守られていくというふうなことを大事に、今この新型コロナの問題の中で、日本政府というのはそういった国民の命を本当に最優先にした法律の発出がなされているのかというふうに考えたときに、かなり疑問に思うところが僕はあるわけですし、多くの法律家のいろんなコメントを紐解いてみても、やはり同じような、発想を持っている方々、法律学者にも多いと思います。そういった中でですね、 この憲法記念日という部分、ことを一つのきっかけにしてですね、まあ、ぜひ皆さんも憲法ということについてもう一度しっかりと意識を持っていただければありがたいなと、まあ、こういうふうに思うわけですね。で、まあ、いろいろ前回もですねお話をさせていただいた後に、例えば憲法とは少し外れるようですけど舞鶴の場合、パーム油火力発電所の、設立にあたってその、まあ、主体的な事業を進めていく会社、要するにいろいろ資本を集めてきて、そして北地造船さんに頼んで運営をしていくという形になるわけですが、その会社での主たるところがアンプという、まあ、カナダの会社で日本法人があったわけですね、まあ、こちらが撤退をするということで、発表になりました。で我々、地元北の方々もそうですけど私自身も一市民として、火力発電所は私は舞鶴にまたは基本的に世界にあまり作るべきではないと、まあ、こういうふうな考え方でいますので、それで一つの、事業母体であるアンプという会社が撤退してくれたというのは非常にありがたいということです。でこのパーム油火力発電所ということも憲法に照らし合わせてみるとどうしても国民というより舞鶴市民のこの命の保全というかな、考えた時になかなかですね私は、問題が多くて、本当に安心して住める、また命の尊さをきちっと保障されしてくれるような内容の事業にはなってない、こういうふうに考えているわけで、そうしていくとパーム火力発電所というのはある意味僕は憲法違反じゃないかなと、まあ、いうところまで強く、言っていいんじゃないかなと、まあ、このように感じているわけですね。憲法違反に近いようなことをしながらでも産業を優先していくということを考えていくと、この産業を優先していこうとする中でですね、どうしてもやはり命の尊さが置き去りにされてしまう。それで舞鶴の舞鶴市長の言葉なんかを借りますとですね、まあ市長だけに限らずそうですけれども市の職員の方々の説明の時もそうでした。とにかく、まあ、何かことが起こったらパーム油発電をやって具合が悪いことが起こったらそれについてちゃんと対処しますよという、まあ、そういうふうな取り決めを作ればみんな安心できるじゃないかとこういう話だったんですけども、もともと命の尊厳が失われそうであるという事業をする上においてそういったような取り決めをしたりということをするまでにそれを作らないということの方が私は本当に憲法を守っているというところになるんじゃないかな。産業を優先してそこの中で市民、まあ、地元の人たちと折り合いをつけるような法律に準ずるようなルール作りをするということの方が無理があると、もっと根本的なところを考えていかないといけないというふうに思うわけですね。ですからこの憲法記念日に関してパーム油火力発電所の問題についても市長はまだまだ次北地造船さんを通じて新たなスポンサーを探してきてもらうんだということを4月の終わりに24日だったかな、明言をされておりますけれども、ぜひともですねやはり市民の命をきちっと守る、人としての尊厳をきちっと保全するということを考えていただくのであれば、まずこのパーム火力発電所というのは、完全に舞鶴市はやらないということを発表いただきたいというふうに思っています。この前のラジオでも言いましたけども、また市民新聞にも書きましたが、私がある日本を代表するベンチャーキャピタリストの役員とお話をさせていただいたときに、パーム油っていうのはバイオマスじゃないと、まあ、こういうふうにはっきり明言されておりますので、ここ大事なところなんですが、パーム油火力発電所はベンチャーキャピタルは手を出したくないということですね。要するにベンチャー系のビジネスとしてキャピタルということは資本投資する会社、こういった人たち、こういう会社はパーム油火力発電所にはお金を出さないよっていうことが一つの世界的な、まあ、今の流れになっている。ですから日立造船さんが新しくスポンサー探そうと思ってもベンチャー系のキャピタル資本投資をする会社さんにいくら声をかけたり探そうとしてもまず難しいと思うんですね。ということは既存の大手企業で、まあ数百億のお金を捻出してくるところを探してこないといけないというわけで、これっていうのは本当に憲法というものを重要視していくとですね、かなり無理のあるお話を、要するに世界の潮流とは逆のことを舞鶴市で今やろうとしているということを市長、そしてそれを 推奨する、また市長に忖度しながらそういった話をいい産業だというふうに言い切る議員、そういった方々はですね、反省をしていただきたいなというふうに思っております。もっと視野を広く世界に向けていただきたいというのが私の願いであります。それとですね、法律憲法ということにつながりの話なんですけれども、以前去年の12月の、市議会の質疑の中にですね、ある議員が、ファーム火力発電所に関してですね、やはりこういったことをもう行政が舞鶴市が決めたんだから、決めたことに対して舞鶴市民であれば協力するのが市民の務めじゃないかというふうなことを、少し厳密な表現とは違うかもしれませんが、そういう内容の話をされました。この内容について私は、市が決めたことを守らなければならないというふうに押し付けされるというのはちょっとおかしいぞ、憲法というところから見ていくとどうしてもそのこのお話っていうのは、ね、納得いかないの で改めて舞鶴市のその議事録、市議会の議事録並びに、YouTube に流れているビデオも確認をしたんですが、どうもそこが、ね、見つからないんですよね。でも前 の去年の年末ぐらいだったかに、私をこの FM ラジオ FM 舞鶴でもお話をしましたので、こういうことを言ってる議員がいらっしゃると、これは私はおかしいと思いますよと言ったんですが、どうもそこは、ね、ないんですよね。でいくら探してもないので、舞鶴市に問い合わせをしました。議事録っていうものは削除したり、また YouTube も画像削除したりするんですかって言ったら、するってこうおっしゃったんですね、はっきりとね。でもこれ憲法をいろいろ調べてみると、過去の判例裁判から見てもこういうことをやった、そうですね、これは県議会だったと思いますけども、そういった中で議長判断で削除したっていうような事例があったりして、これは判例的にダメだということで問題になってます。だからこれ法律上または憲法上どちらにこう関わるのかわからないけども、とにかくやっぱり言ったことはですね、言ったこととして記録を残しておいていただいて、憲法に違反するようなことだったら削除するんじゃなくて謝罪するというところから市民に寄り添っていただきたい、こういうふうな思いで強く、そういうことですね。憲法と法律ということ、憲法というのはもう一度言いますね、国民が国を、コントロールする、法律は国や国家が国民の生活がスムーズにいくようにコントロールするルール作りということを、皆さんこの機会にしっかりと覚えておいていただければいいなと思います。
はい、今回初めてスカイプでリモートで の収録に立ち会っていただきました。ありがとうございます。田中さんへのメッセージ、そしてリクエストなどもお待ちしています。ファックスの方は0773-770124、もしくはメールで fm@775mizuru.jp までお願いします。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんがスカイプにて、そしてアシスタントは藤本香織がお送りいたしました。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。